文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
はい、こんにちは、大竹誠です。今日は3月19日の火曜日。今日のパートナーは、
はい、こんにちは、小島恵子です。
はい、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
そして火曜日は、
はい、武田砂鉄です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨日は風がすごかったね。
すごかったですね。だから高層ビルに、うん、の中にいた時、うん、ちょっと揺れた気がしましたよ。なんかミシって、
あ、そう、
ゴーって吹いた時にミシって、
あ、そう、
鉄骨が、
地下鉄 の、うん、あの上がってくるエレベーターの上がったところに木の枝とか葉っぱがいっぱい溜まってました。
あ、なるほど。
はい、もうなんかまっすぐ歩けなか
ったですね。エスカレーターか。
それはどうしたの、自分で避けたの？
いや、また踏み込またいで、
またいで、
さすがにちょっと拾ってると後ろの人にも迷惑なんで、うん、立ち止まって、
まあ、ねえ、枝ももげるし、砂鉄さんなんてほら、うんうん、背でっかいからこうさ、向かい風とかで受ける面積大きいから大変だ。いやいや、
そちらさんはもうそんなに割と大きいですよね。
え、私前と向かい風で進めなくなるタイプですが、
平然と歩こうとしてましたけど、なかなか難しかったです、ね、
ひっくり返ってたとかっていう話聞いたよ、どっかで。
本当に、
うん、あのコンビニのおばちゃんから、
本当
本当、コンビニのおばちゃん、トラックひっくり返ってましたね。そうですか。
卒業式の大学生とかはね、こうピシッと髪を決めてるのが、うん、ボサボサになっちゃってて、
あ、なるほど、
かわいそうでしたけどね。
そうだね、
うん、
じゃあきっとコーラ干ししてた亀とかも全部ひっくり返ってるね、昨日。
あ、そうだ ね、
風で、
うん、あのバタバタバタバタってね、10匹ぐらいがね、
う、うん、今もこうやってバタバタ、またもがいてるかも。
え、亀を自分で起きられるよね。
あの首を使ってね、うん、首を使って起きられる場合もあるんだけど、うん、うまく首が軸に使えないような地形だと、うんうん、あの仰向けのまま、
そうなの、
大変じゃないですか。
大変ですよね、本当。
それ周りが助けてくれたりしないですか、うん、周りの亀が
どうなんだろうね、
周り、うん、
まあね、まあ、なんかニッチの、ニッチというか生存のね、自分たちの生存の、うん、あれでしょ、うん、あの生き方っていうの、生きる場所のために多分ああいう形になったんでしょ、うん、
だからね、うんうん、
起きられないの大変だな。
大変ですよね、
大抵はね、首で起き上がってますけど、
助けてくれ、
あ、首で起き上がるってのもでもリスク高いですよね。
あれもね、すごいよね、わざわざね、わざわざ、
あの多分亀首強いと思うんです。
強いですかね、
私たち
我々とは違って、
まあ、もう私たちはちょっと首では起き上がれない感じがありますよね。そういう風の強い日でしたけどね。
びっくりした本当、
はい、ちょっとだけ飲み会があった時に、そのすごい風の強い中で、うん、あのタブレット純が
昨日ね
飲もうっていう話で何人か集まってたんですけど、うん、あので車で、俺は酒飲まないから、うん、車で行って、うん、それで、なんていうの、カーナビで電話番号で入力したら電話番号じゃ出ない、うん、
店が
、うん、で住所があったから住所で連絡して、うん、そして、そのところに行った場所になんとか35っていう大きな駐車場がありますっていうのをタブレット純が俺にメールしてくれてて、でそこに着いたらいつでも僕が行けるようにしますから、そこにいてくださいみたいな、うん、話があって、うん、まあ、なんとかカーナビ頼りにその駐車場は分かって、うん、もうそのすぐ近くですと、で言うんで、まあ、その駐車場まで行きました、はい、でタブレット順に出ました。これが出ないんだ
ありがち、
これが出ないんだ
よ、放置プレイ、
あいつはもう腹立って、だから出ないからそこら辺まで出て、うん、そしたらなんかあの地元のパトロールしてる人みたいな、すいません、このとこに何とかってこういうお店ありますかねって聞いたら、うん、ああそれはね、あのここじゃなくてね、あのぞ、うん、あしどっか別の場所の方にあるよみたいな、うん、その人も調べながら教えてくれて、いや違うんですよって、ここでこの駐車場の近くだって言われてここに止めたんだ、これ絶対この近くです、いやそうじゃないよ、 この店はこっちの方にあるよって言われて、俺もうちょっとで駐車場移動するような目にあって、ほいでそれでも分かんないんです。そしたらそれを見てた、そのなんかどっかの、あの若い兄ちゃんたちも寄ってきて、うん、で若い兄ちゃん何してんですかって言うから、いやこの場所ってあの飲み屋さんってこういう店なんだけどって言ったら、うん、あって、もう分かんねえなーなんて言いながら、
うん、一生懸命探して、あそこで大竹誠が困ってるって言って寄ってきたんですか。
いや、まあ、顔バレかどうか知らないけども、まあ、そのなんかちょっとなんか若者が、その従業員の若者がね、うん、ちょっとたむろってたりして、それでその人たちも協力してくれて 5,6 人で探してくれて、でその間にタブレット順に俺全部で4回電話したのよ。で1回も出ないの。
何してたの、
何してたんですかね。
行ったらもうすぐって言って、うん、で最初にその行く前に電話入れたのよ。そしたらまだあのどなたもお見えになってませんと、うんね、それで、うん、だから来たらすぐ出ますから、うん、あのその駐車場の、まあ、すぐですからって言われて、
あ、じゃあお店にはいたんだ、タブレット
純さん。店にはいた、店にはいる、うん、で待っててくれてはいる。それでいくら電話してもない。そしたら俺が行く前に、まあ、2人ぐらい先についてて、あいつ飲んでたんだよ。
すでに
ひどい話だな、本当に、うん、
ひどいでしょ。
ひどい話ですね。
ひどいでしょ。
怖いですね。
あの胸のポケットに携帯を入れてたつもりなんですけど、知らないうちに床の方に落ちてた。
とにかく、まあ、僕も昨日ちょっとお邪魔したんですけど、
はいはいはい、
タブレット純さんはその、うん、なんか、うん、報告がすごい曖昧なんですよね、その、うん、当日を迎えるまでの。
はいはいはい、
うん、で僕ちょっと昨日別の用事があったんで、うんうん、ちょっとこの日程、うん、今回残念ですけど、うん、行けなさそうですみたいなことを言ったら、うんうん、なんかちょっと遅れてでもいいので、うん、来てくださいみたいな、うん、でなんか、うん、僕が、うん、僕はまだ佐藤さん来るまで酔わないで待ってますからみたいな
言ったでしょ、
ことを言って、うんうん、で僕ちょっと遅れて昨日8時半ぐらいに行ったんですけど、うん
は
い、もう全然、
うん、もう目の焦点合ってなかった、
ね、ってなかったですね、うん、ただ、うん、これまで、まあ、5、6回タブレットさんとそういう会ありましたけど、
はい
はい、昨日は電車で帰るっていう、うん、すごい初めての、
うん、
これまでもタクシーに入れ込むっていう、
ないいつもなんかね、気を失うまでって言ってたけど、うんうんうん、
昨日電車に乗る、うん、初めてですね、うん、電車で帰るのみたいな話をして、
うん、
で、あ、ようやくお別れできるかなと思ったら、
うんうん、
佐藤さん、僕どっち乗ればいいんでしょうかっていう、知らないよっていう
ね、
うん、
本当、
僕はどうやったら帰ればいいんでしょうか、ここからって多分こっちっていう方向に案内したんですからね、はい、帰れてるとい
いですけど、まあ、コーチプレーしましたか、
うん、多分こっちじゃないですかって言ったの、うん、なんか下ってく方に案内しましたけど、
うん、
はい、まあ、その後連絡ないから多分大丈夫、帰ったと思うんですけど、
ね、あ、そう、多分ちゃんと帰ってます、
ね、電車で
私の方にメールで、
はい、あ、来ましたか、
まあ、ものすごい誤ったメールが来ました。
あ、そうですか。
だからそのことは結構覚えてたんだと思って、こいつもうとっくに忘れてるなと思ったら、
はい、うん、ぶり返したんじゃないですかね、朝起きて、まずかったっていう、ね、
まずかったっていうの、うん、ものすごい誤り方です、
うん、
まあね、そんなんで、うん、だから俺その風が冷え込む中、
あ、あの、
ま、昨日の夜の
あの暴風の中迷ってたのは、
それ
は寒かったね、
うん、俺が言ったの7時前後、7時過ぎだったかな、うん、俺もちょっと遅れたんで、して7時過ぎだったんで、そん中さ、まあ、すぐだって言うから上着も着ずに出てね、う
ん、
荷物になるからと思って
、寒かったもんだ、真冬の気温だ
と
ね、
寒いって言わないって言って、だからいいよ、そこ冷静な時は冷たいって言ってるんだけどね、
寒風吹きすさぶな
ら、はい、
まあ、でもその、うん、昨日最後になんかね、うん、タブロスさんいつも写真撮りたがるですよ、
はいはい、
参加した人たち、
はい、そうでしたね、
うん、でみんながもう帰ろうとしてる時に、うん、タブレットさんが写真撮りたがってるって言って、うんうん、でそこの赤坂の町にいる、うん、まあ、こう呼び込みの女性の方に、うん、ね、うん、あの携帯を渡したんですけど、うんうん、あの人ってあのガラケーだから、うん、タブレットさんって言って呼んで、そのタブレットから渡されたのがそのガラケーであって、うん、
はい、
でその若い女性の方は多分そのガラケーというものを使ったことがないから、
わかんないよね、
で画質めちゃくちゃ荒い写真を撮って、なんかこれでいいんでしょうかみたいな顔をされてたのがすごい印象的でしたけどね、何なんだろうこの人たちはっていう、タブレットさんからガラケー渡されるっていう、
そう、俺もそこにね、一番最後に降りてったら、あれですよね、あの呼び込みの人だよね、呼び込みが何か案内する人がね、はい、3人ぐらいいた女の人を呼び止めて、
は
い、なんか何してんのかなと思ってたら、
はい、
ガラケー渡して、
ガラケー渡して、
そうそうそう、向こうの人なんか半笑いだったよね、うん、
半笑いでしたね、
半笑いで、うん、半笑いで、
ガラケーで写真ってどうやって撮るんだったっけね、もう忘れちゃった、
そうです、久しぶりだから横にしてね、う
ん、横に
パカッて開けて横にして、
それでカメラボタンみたいな、
カメラ真ん中のボタンを押すっていう、
そうか、それ共有はあるんですか、うん、後でみんなに送る、
あ、ないですね、
ないの、
画像送られてきたことないですよね今まで。
ああ俺もあんまりそういうの頓着してない
ないと思う、うん、
個人コレクションね、
個人コレクションだと思うんですけどね、うん、どうしてんだろうな、
あもうあれだって、あれちょっと集まった場所がきちきちの狭かったんだよね、
狭かったですね、
狭かったんだよね、タブレット純がやっとくっていうから任せたらすごい狭かったんだよね、もうぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう、
お店も決めるんですねタブレットさんが、
うん、うん、それで静かなとこねっていうような話してるね、で佐哲さんが来た時静かになってた、
その前はなんか結構にぎやかだったんですよね、
めっちゃくちゃにぎやかも、あ、まあ、このちっちゃい部屋で前の人との会話ができないくらいにぎやかな横で、いや多分あのこの時期だから、
うん、お別れ会とかね、
会社の中の
送迎、うん、送別会、
なんか
移動する人みたいな、
う
ん
う
ん、
そういうのやってたらしくて、
そうかも、
うん、うるさいうるさい、うん、なんか個室っていうけど、うん、ねものすごかったよね、
うん、
なんか狭さの度合いが、
そうそう、ね、うん、割とこうなんていうか、もう大学2年生が行くみたいな感じの、うんうん、
懐かしい、
そういうちょっとお酒覚えたての人が行くみたいな感じの、うん、居酒屋さんって、
ね、まあ、金額はまあそれなりにリーズナブル でしたけども、まあまあそんなんで、
でも楽しそう、うん、
はい、そんなんでしたね、昨日は寒い中、小島さんなんか綺麗なとこで写ってる写真があるね、
うん、あ、それね、うん、それね、うん、一昨日かな、うん、青山のビルの上にある屋上庭園をちょっと知り合いに見せていただいて、ミモザの花が咲き乱れる中、ほら、うん、ぶら下がってるカゴブランコみたいな椅子あるじゃない、はい、映画に出てくるやつ、はい、あれに乗ってみたら意外と超絶楽しかった、
うん、ぶら下がってるんですね、
ぶら下がってる、
結構揺れる
んです、
そうなんだ、
乗ってみたら意外と楽しかったっていう、
ここだけ春みたいだね、
うん、うん、なんかだからね、うん、不思議な空間でして、周り全部表参道と青山のビルで、うんうん、でもなんかそこの前だけちょっと低層なんでちょっと空が抜けてて、
うん、
でね、ミモザの花が咲いて、うん、あ、東京のね、なんかこう春ってこんな感じなんだなって、ちょっと都会の春でしたけど、
このビル、このなんかここの庭園みたいな、このもうちょっと 2,3 階上にあれスパゲティ屋とかあった、関係ない、
スパゲティ屋
全然知らない、なんか
でも位置関係からしたらきっと近くなんだね、
う
ん、
そうだね、なんか似てるなと思って、
そのね、あの私の写真の後ろには青ビルっていうね、はい、うんうん、ビルが写ってますけど、
はい、ね、
うん、
この時は何かおまじないしたの、それはおまじないしないの、
この時はおまじないしてないけど、うん、最近、うん、最近というか私ね、うん、昔からね、うんうん、そう聞いたのよ、うん、あのね、黒柳徹子さんは、
うん、
もうずっと忙しいじゃない、
はい、
そうね、
半世紀ぐらい、
はいはい、
で
半世紀忙しいんだね、あの人
半世紀忙しいじゃない、
テレビができた日からね、
テレビできる前から働いて
できた時からもう忙しい、
ね、そうですよね、
大変な人だ、
すでにね、すでにラジオの時にすでに忙しい、うん、だから、うん、あの眠れない日も多いわけじゃない、睡眠時間が短くて、ね、
はい、
うん、そういう時に、うん、これは人づてに聞いたから、うん、徹子さんが本当に言ってるかどうか分かんないですよ、うん、でも黒柳さんはそういう日に、
うん、
おまじないを唱えてね、
はい、
寝るんだと、
はい、
でそのまじないっていうのが、うん、私は今日は8時間寝るんだわ、嬉しいわって言って寝るんだそうです、うん、
似てるね
でそれを脳に言い聞かせて寝ると、はい、2時間でも8時間寝
る、小島さんのモノマネ初めて聞いたって
あ、そうですか
はい
はい、
そう、
そうすると起きれる、
っていうの聞いたの、
2時間
でも8時間寝た
って脳が、そう、で熟睡感があるって聞いて本当かなと思って、でも徹子さんがやってるって思ってやってみたら、なんかね、意外と確かに目覚めがすっきりしてる気がして、それよく
黒柳さんって寝起きもすごいはっきりはっきりしてそうですよね立ち上がりがすごい早そうな気がする。
確かに、おはようございます。
おはようございます
、うん、寝る時の髪はどうなってるんでしょうね。
やかましいわ、ほっといて、ほっといてあげてくださいそういう
のお休みしよう。
朝早い時はもうそのまま寝る、うん、いけるように寝るかもしれないですよね、
うん、そうですね、うん、
さてさんなんか睡眠なんかはちゃんとバタン級の方なんですか？
もう本当倒れるように寝てますね。
あ、いいな、それは。
それあんまりよろしくないっていう話もありますよね、
う
ん、
あ、そうなの？
それ寝てるというよりも気絶だっていうふうに言われたことがありますけど、
う
ん、
あ、そう、
うん、ほとんど。
まあでも肩から見たら羨ましいよね、うんうん、うちの鬼太郎がそうなんだよね。
バタン級、
話しかけて話しかけて、うん、それで一回返事して、もう一回話しかけた時にはもう寝てるっていう。
伸びたか。
いや本当に、すぐ寝ちゃう。
それは寝るまでにね、うん、すごい時間かかっちゃうと、うん、皆さんこう、うん、そこでね、うん、早く寝なきゃとか思ってますます眠れなくなったりとかね。
俺はね疲れてる時の方が寝づらいんだよね。なんか眠れるはずだろうこれはと思って、うん、なかなか寝つけなかったりする。
神経が高ぶってんじゃないですかね。
そう、疲れてる時って、ね、あ、そうなってるのかな。
そうじゃない、あの脳みそが疲れてるんですよ、うん、きっと体じゃなくて。
あのね、うん、今あの、まあ、年を取ってこう日によって違うんだけど、 2回ぐらいトイレに行く日もあれば、はいはい、1回も行かずに済む日もあるんだけど、
寝てる間ね、
寝てる間にね、うん、今 ね猫がいるわけね。で猫が足元にずっといた猫が、
うん、
顔のすぐ横に来るようになったのね。
かわいい、うん、
猫が。で、まあ、今寒いからそれはどうしてかっていうと、ここにしばらくいて、でにゃーにゃー、もうここでにゃーにゃーって いろんな声で言うのよ。怒ったような声でも言うし、甘えたような声も出すし、
耳元で
それだけないんだけど、ちょうど猫のひげが俺のほっぺにちゃんとくっつくんだ、いつも。ちゃんとくっつくんだよ。もう計算したようにね、ひげが触れるんだよ。それでそれが夜中にね、うん、猫も動くから、移動してトイレ行ったりするから、うん、だって俺がトイレに2回、猫が来るのほっぺたの横に来るのが4回
そんなに
来るんだよ、
うん、
でひげでねここにくっついてるわけよ。でなんでそこでひげでくっつくかっていうと、うん、布団の上は寒いから、うん、布団の中に入れろっていうことなの。
ああ、なるほど。
合図してるわけだ。
合図してるわけだ。
それでヒゲで、おい、起きろと。
そうなんだ。泣きながらね。
かわいい。
起こすわけよ、人を。ヒゲで。で、寝返り打つと、ちょうど反対側に来るわけ、今度。で、今度、こっち側のほっぺたにね、ビタッてくっつくわけよ。で、しょうがないから、もう、と思って、布団を持ち上げて、うん、猫がここにいたら、うん、布団を持ち上げれば入るから、うん、持ち上げてあげるわけよ、うん、で持ち上げると、あ、入るのかなと思ったら覗くわけよ、中を、うん、なかなか入んないのよ。いや本当になかなか入んない。
寝てんのにね、大竹さん。
そうだよ。だから俺手を半分布団を持ち上げた状態で猫が入ってくるのを待つわけよ、うん、でしばらく経つとそろーっと入ってって、まあ尻尾は半分出たりしてるんだけど入ってくわけね、うん、でこれがもう手ずっと布団抱え下がってんのもう嫌じゃない、
思ってるもん
ね、うん、そんなに2分も3分もやってられないじゃん、うん、だからここにいる猫が入っていこうとする、まあ尻尾がまた、まあ俺のは顔に来るわけよ、うん、でだからめんどくさいからこれを俺が無理やり押し込むわけよ、
手でね、
手で、その中で、それで体をいい向きに変えて、それで上から布団バッて閉じるわけよ、うん、そうするとね、それは気に入らないんだよ。
あ、
1分ぐらいしたら出てくるんだよ。
この入り方じゃねえな、
この入り方じゃねえな、あ、どうも違うなと、
うん、
それで今度どうするかって言ったら、俺の顔を踏んづけて、
うん、
だから前足で踏んづけて後ろ足で踏んづけんだよ。
2度
踏むわけ。それでこっち側に移って下でちょっと徘徊して、うん、もう一回上がってくるわけ。
また入れろと。
だから4回。
そりゃ大変だわ。
1回ぐらい本当に引っ叩いてやろうと思うぐらいね。引っ叩いたことないと、もう自分のなんかこう、うん、全部をなんかこうアピールして、うん、一番言いやすいところを探ると、
うん、
でちょっと暑い日は布団の中にいても2分ぐらいで出てきて、今度布団の上は足元の方に行くわけよ、
うん、
その日の温度で。
毎回大竹さんそれ睡眠を妨げられるわけですよね。
そうそうそう、まあ、年寄りでさ、眠りが浅いんでさ、トイレも行かなくちゃいけないし、猫のこともしなくちゃいけないし、
忙しいね、寝てる間。
あの叫びこそしないけどね、ものすごい大きな声で叫びたくなるよ
寝かせろって
なんだこれはってね、全然猫って人のこと考えないよね
猫だから
猫だから
でもね、あの旗で聞いてると可愛いと思うけどね、やられたらイライラしますよね、毎晩ね。
本当だよ、
この毛でね、やっぱり軽くやるってところが、その気づき方がなかなかしんどいですよね。徐々に寝ててこれ、あれって気づくわけですもんね、
あのいやもう来るんだよ、ね、あの毛って言ったけどヒゲね、
あヒゲね、
ヒゲがねよこっちに 4,5 本生えてるの、それがうまい具合にほっぺをこするわけよ、るだ、いやそれもそれもまた昨日の夜の出来事
だった。
誰か作ってあげてください、大竹さんのために、猫が来たらセンサーで自動で布団が上がるような何かを作ってあげてください。
タブレット順に苦しめられ猫に苦しめられ、そして今日迎えたという、大変のお疲れですね、それは、
これが私の1週間
始まり
始まりです。何言ってんだはいはい、くだらない話をしてしまいましたけども、さあ慶太郎君、
はい、こちら東京新聞ですね、成林審に下村氏、違法性認識なしの会という見出しが出ています、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件に関する衆参両院の政治倫理審査会は18日に安倍派の会長代理を務めた下村博文氏が出席し、派閥幹部らの弁明が出揃った。一度はキックバック、官流の廃止を決定したのに復活した経緯や、合法的な代替案を検討した議論のやり取りなど、国民からの疑念の目が注がれる闇はどの程度明らかになったのか、という、書き出しなんですけど、結果的には何も明らかにならなかったという成林審になりました。
何かあれはなかった、なんか今まで喋った人とどっか相互みたいなのもなかった、
なんか、もう口裏を合わせたようにという感じみたいですけどね、都合の良い嘘をみんなついているっていう立憲民主党の安住国対委員長の最後のコメントもありますけど、2022年4月当時派閥会長の安倍元総理が官流廃止を指示した会合と、安倍氏の死後に官流の扱いを協議した22年8月の会合に、西村さん、塩谷さん、世耕さん、そしてこの下村さん、この4人が、いずれも出席していたということで、いわゆる派閥幹部らの弁明が出揃ったという形になったんですけど、下村氏は冒頭から事務総長時代に派閥の収支報告書について相談指示をしたことはないと、政治資金への関与を全面否定、官流廃止を決めたのは不記載という違法行為を知っていたからではという疑念に対し、下村氏は不記載であるとか違法であるとかという話は出ていない、不記載を知ったのは昨年暮れ以降と潔白を主張した。西村氏ら他の3人と同様に違法性の認識を否定し続け、新たな事実は解明されなかったと。そして22年8月の会合で議論された官流の代替案も大きな疑問点の一つ、官流継続を求める議員の声に応え、議員個人のパーティー券を派閥が購入する案で、キックバック分というかですね、そのノルマを超えた分はじゃあこれ派閥が買いましょうっていう、制度をこう話し合ったということなんですけど、下村氏が今年1月の記者会見で、ある人から合法的な形で出す案が示されたと発言し、誰が発案者かに注目が集まった。合法的はそれまでの官流の違法性を理解していたとも受け取れる表現。下村氏も、いろんな議論があったが、誰が最初に言ったのかは実は私も覚えていないと他の3人と口を揃えたと。合法的という表現は、1団体が購入できるパーティー券が150万円以内という政治資金規正法の上限を意味していたと釈明したとあります。
はい、ね、佐藤さんいかがですか、何も出てこなかった、
こうやって何か大きな問題があった時に何も覚えてない人たちが揃ってるっていうことは、これはまず政治の状況として非常に危ういなというふうに思うのと、今砂山さんが説明していた、この合法的っていう言葉、合法的な形にしませんかっていうと 言葉がどういう時に出てくるかっていったら当然違法性を認識しているっていうことは、これはもうね、ご自身でこういう言葉を使っちゃって実は後でやべっと思ってるんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあこれだけ数週間かけてやってきた生理妊娠も、まあこうやって一通り終わってみると、まあ本当に0点というか一歩も前に進んでいないなというのと、まあ当然ですけど、もっとこう金額の大きかったね、萩生田さんであるとか、はい、あるいは二階さんであるとか、はい、まあ、そういう人たちが、はい、まあ、出てきていないということもありますし、まあ、今その処分をね、はい、するというふうに言ってますけれども、まあ、これ党内で、まあ、処分をするということになっていて、でもこの自民党と金の問題っていうのは、まあ、我々国民に対するこう背信行為であるわけなんで、その党でのポジションをどうするとかこうするとかっていうことよりも、やっぱり僕はこうもう叱るべき人は辞めてもらわなきゃ困るなというのが思うんですよね。あの、コロナの時に、あの銀座の、あのクラブに行っちゃった松本純議員ら3人っていうのは、あの時3人離党になってるわけですよね、まあ、それと比較すると当然こういったものに関わった人たちは、まあ離党以上というのが、まあ、妥当だというふうに思うんですけど、おそらくそこまでやっぱり踏み込まない形になるのかもしれないですけどね。
一応こう今回、まあ、80人処分へっていう、まあ、見出しがいろんなところに出てますけど、党が定める処分で最も多い除名とそれに次ぐ離党勧告は今回は見送る方針だと、
見送るんじゃねえよってことですよね、本当はね。
まあね、最初は火の玉となってって言ってたのね、今回命がけでって
命がけで、
おっしゃってますけどね、
命がけで火を消してる感じがしますよね。
そうですね、
はい、そのまま東京新聞社説に行きたいんですけど、自民派閥の裏金生理妊娠では解明できぬと、党の調査に不記載虚偽記入を認めた衆参82議員のうち生理妊娠への出席は9人にとどまる現状を見れば、党則や内規で定めた程度では、まあ、実効性に乏しく、まあ、いわゆるこうこの前の党大会で党則を改正して政治と金をめぐって厳格な議員処分を可能にしたっていう、まあ、そういう条文入ってるんですけど、生理妊娠への出席は9人にとどまる現状を見れば、党則や内規で定めた程度では実効性に乏しく、法律で厳罰化することが欠かせない。岸田総理は今国会中に裏金に関与した議員らを処分し、政治資金規正法も改正すると明言した。それらの実現には国会での実態解明が必要であり、総理は関係者の証人喚問に応じるべきだ。生理妊娠での幕引きは許されないとあります。
はい、ここまでで小島さんはご意見はありますか？
いや、もうね、本当に、あの生理妊娠ってなんだろうなっていうのもね、あの、まあ、覚えてませんって言えばそれで切り抜けられちゃう場なんで、一応やりましたからっていうね、茶番というかアリバイ作りをね、延々見せられるという、何なんだろうこれはっていうね、
たくさんの時間を使ってね、
本当ですよ、腹立たしいです、
ね、
一応今日、まあ、立憲、日本維新の会、共産、国民民主の野党4党の国対委員長が話し合って、まあ、承認喚問を求めましょうっていう、一応こういう方針では一致したということです。
あれだよね、でも生理人から、ね、参考人のあれにはなるかならないかは分かんないんでしょ、野党がこれだけ要求しても、まだ、あのなんか承認喚問するって話にはなっていない、
まあ、昨日下村さんがね、じゃあ承認喚問応じてくださいよっていうふうに言われても、いやでも本当にここで話しておりますんでみたいなことをもう何度も繰り返して、それに対して決してうなずかなかったっていうところから、なんとなくここから狙ってる道筋みたいなのがね、見えてきましたけどもね。
巷の噂ではね、なんか森さんとかあの辺と下村さん仲悪かったから、言うんじゃないかなみたいな
話もあった、最初そういう話ありましたけどね、
何もないね、
何もなかったですね、
はい、次です、
こちらも東京新聞ですね、一面でしたが、中小3割賃上げなし、城南信金本市首都圏調査とあります。今春闘で大手企業の大幅賃上げが相次ぎ、中小企業の動向に焦点が移る中、城南信用金庫と東京新聞のアンケートに、首都圏の中小零細企業のおよそ3割が賃上げの予定なしと答えたと、前回の調査時、これ1月の調査から改善はしているが、依然として厳しい中小の経営状況が浮き彫りになったとあります。調査は今月の13日から15日、東京都と神奈川県にある城南信金の本支店が実施したと。 取引先の中小企業811社に聞き取り調査をしたところ、まあ、今年は賃上げをする予定と答えたのは 36% で、前回調査よりも8ポイント上昇。これに対して賃上げの予定はないと答えた企業は 30.9%。 前回より 4.1 ポイント減ったものの、多くは原材料高などで賃上げの原資がないとしているとあります。
まあ、森永卓郎さんはいろんな諸条件も重なって、まあ、格差がどんどん広がっていくという意見をおっしゃってましたね。何かご意見ありますか。
まあ、でもこのね、ずっとまあ中小にまあこの影響がなかなか行き届かないって、まあ、大企業だけだっていうのはもう繰り返し言われてますし、こういったアンケートからもまあ如実に出ているんで、まあ、それもやっぱり政府がまあその株価だけを見てね、これが今上り調子になってますよっていうプレゼンをまあしすぎる様子っていうのはなかなかここ最近伝わってきてるんで、そことやっぱり実情がどうかけ離れてるのかっていうのはやっぱり指摘していかないといけないですよね。
そうですね。
そういう中で、まあ、マイナス金利の解除もね、
マイナス金利の解除、これもあれだよね、こう、ま、町ではあれだよね、住宅ローンに大きく影響するっていう話が聞こえてきて、まあ、それも格差と関係あるよね。今借りてる家のうちをのローン組んでる人が、金利が上がってしまうっていう話だからね。
さあ、そしてもう一つこちら朝日新聞です。ガザ子ども 1.3 万人超死亡、2歳未満3人に1人が栄養失調とあります。イスラエル軍の攻撃が続き、人道危機が深まるパレスチナ自治区ガザをめぐって、ユニセフのラッセル事務局長は17日1万3000人以上の子どもが死亡したと発表したと。また国連パレスチナ難民救済事業機関アンルアは、ガザ北部で2歳未満の子どもの3人に1人が深刻な栄養失調に陥っていると指摘。ラッセル氏は1万3000人に加えて何千人もが負傷し、どこにいるのかさえわからないと説明。このような子どもの死亡率は世界のどの紛争でも見たことがないと訴えたとあります。
ねえ、もうどうすんだろう。こうなんか終戦の兆しも、
そうですね、
まあ、カタールが動いてっていう話もあったんだけど、まあでもこのまんまの状態で世界はさ、まあ、2歳未満3人に1人が栄養失調で、ガザの地区の子供がこの数ヶ月だね、1万3000人も子供だよ、でこの他に医療も足りないし、手術もできないし、水もないし、食べ物もないっていう状態が続いてるって、国連とか本当に力ないんだなと思って。
そうですね。あとやっぱりそのアメリカ大統領選で、そのバイデンさんが、まあ、この自分たちの戦略の中でどういう距離感で接していくかみたいなところが戦略として出てきてしまってる。でも実情はね、もうこういう状況が進んでしまってるんで、そういう言葉が出てくるっていうことにもなんかね違和感を覚えたりしますけどね。
はい、小島さんも意見ありますか。
あのね、今日、ゲストコーナーですね、大竹メインディッシュで、あのガザとは何かパレスチナを知るための緊急講義というご本を年になった、早稲田大学教授の岡真理さんが、このあたりの詳しいお話をしてくださいます。
あ、そうですか。はい、分かりました。さあ今日も始めましょう。